ヨハネによる福音書、他の福音書とは少し違う雰囲気の福音書であります。そしてこのヨハネによる福音書は、主イエスがご自身を皆さんに伝えようと、弟子たちに自分がこんな存在でこんな働きがあるんだよということを伝えようとしている、そのような言葉がいくつも見つけ出すことができます。共通のフレーズはこれです。私は何々である。例を挙げてみますと、私は命のパンである、6章の47節あるいは私は世の光である、8章の12節私は羊の門である、10章の7節さらに私は復活であり命である、11章の25節調べてみると限りなくあるぐらい、いろんなところで私は何とかであるって書いてあるのが、ヨハネによる福音書の一つの特徴であります。この私は何とかであるというその表現の元を正してみると、どこに行き着くのか。出エジプト記の3章の14節モーセが主なる神に燃える芝の中で、あなたのお名前はと聞いたとき、私はいるっていうものだ、今までの聖書では私はあるというものだというふうに名前が記されていましたが、この聖書教会共同訳ではいるにしました。これもまた大きな意味がありまして、あなた方と共にいるっていうその言葉を前面に出してきて、共にいるから共に存在するんだという意味で、私はいるという名にということで、この聖書教会共同訳からいるになりましたが、皆さんはあるの方が馴染みが深い方たちの方が多いかもしれません。主なる神は言われます。ご自身の存在を、そして自分がどんな時にもこのイスラエルの民と共にいるという宣言をされた方です。そして神の御子イエス・キリストは同じようにご自身がどんな存在なのか、どんな働きをされるのか、いろんな例えを用いて私たちに分かるように具体的に話してくださいました。今日の場所もまたそんなところです。私は誠のブドウの木。当時の生活している人々にはブドウの木っていう、そのブドウ園の世界がもう目の前に見えてくるような、そんな言葉です。ここに描かれているブドウ園は、私たちが日本にあるブドウ園とはだいぶ違います。私たちはブドウを取るっていうと、こう上向いてですね、ブドウの房を取るっていうイメージ。この当時の、そしてまた今もヨーロッパに行くと分かりますが、ブドウの収穫はかがんで取るんです。ブドウの木があって、そしてそこにブドウの実がなっていくっていう、そのような状況。なぜなら日本はブドウを生で食べることが多い。だけど向こう、そしてこの当時もブドウは生で食べるよりも保存して、干しブドウにして保存食とする、そして足で絞ってワインへと持っていく、これが彼らのブドウ園の、そしてまたブドウの実を使うその目当てでありました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。日本語に翻訳してしまうとなんかさらっとしてしまうんですね。言葉の強さが伝わってこない。ここをですね、この元々のギリシャ語の中と一緒に表現してみると、こんなです。私こそはブドウの木である、しかも保証付きの本物、そのぐらいの言い切り方がここに記されています。そして私の父は農夫である、ここには喜びがあふれています。創造主なる神がこの時この場所にこのブドウの木を植えたんだ、誇りを持ってイエス・キリストは言うんです。私は誠のブドウの木。 私の父は農夫である、この父なる神は周りの土を耕し、養分が枝に行くように行き渡るように、太陽の光が注がれて影にならないように手入れをする農夫がここに見ることができます。旧約聖書でブドウの木と言ったらイスラエルの民を表していました。バビロン捕囚のあの民は、万軍の主よ帰ってきてください、天から目を凝らしてご覧ください、このブドウの木を顧みてください、叫ぶんですよ。どうして忘れちゃったんですか、私たちは今困ってるんですよ、そんなふうに叫ぶ言葉が詩編の80編の15節に記されています。さらに続いて、自分たちをあなたの右の手が植えた私たちですよ、ご自分のためにこの強めたあなたの子って言われた私たちですよ、これが今火に焼かれて切り倒される、いいんですかみたいな感じの叫びがこの詩編の中から聞こえてきます。今日詩識者に読んでいただいたイザヤ書、これは神様が熱心に畑を耕して石を取り除けて良いブドウを植えたのに、あのブドウの木イスラエルの民もなんと神の期待に反して酸っぱいブドウを鳴らした、もう神様のどうしてくれるんだ君たちはみたいな嘆きがここにイザヤ書に記されていきます。それほどまでにブドウの木って言われたイスラエルの民は、預言者が送られこれは違うぞって言われてもちっとも神へ帰ってこなかったっていう歴史が旧約聖書の中に記されています。ところがヨハネによる福音書のこの15章では、主イエスが告別説教といわれる14章15章16章のそのど真ん中に、私は誠のブドウの木という言葉を私たちに使います。民族ではない、血筋でもない、イエス・キリストを信じるあなたが一人一人自立した思いを持って神との生きた交わりを持ち、イエス・キリストを通して神への信仰を表すとき、そこにはあなたが神の民、喜ばれる存在、恵みをいっぱい受けて豊かに身をならすあなたですよって、それをイエス・キリストは言うんです。ですから私が語った言葉によってあなた方はすでに清くされている、清くされてるんだって、自分で清くなろうなんて思う必要はないって、つながってればいいんだって、私につながっていなさい、私もあなた方とつながっている、さらに私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっていればその人は豊かに実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからである、そして父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛にとどまりなさい。ここではつながるっていう言葉、とどまるっていう言葉、日本語では別の翻訳となっていますが、もともとはめのという一つの言葉が使われています。何度も使われています。そしてこの言葉の元を正せば、宿るとか住むとかっていう共通の場所にいるという、その言葉が元になっています。これは枝が木にくっついているという単純な程度の問題ではありません。もっと一つにされているということです。私とあなたがつながっているっていう時に、私たちの手は手をつながるってこんな調子ではありません。私たちの手は自由に動けるんです。でも神様はここを使う、私たちにはもうどうしようもないぐらい確実に離れないように、神はあなた一人一人を愛している、私と一緒に生きよう、そんなふうに招いておられるイエス・キリストのその愛が、恵みが私たちの手首を掴んで一緒に行こうじゃないか、そんなふうに招いているのが、父が愛されるように 私もあなた方を愛した、私の愛にとどまりなさい、そんな言葉です。こんなふうに神様から愛の養分が私たちに行き渡っているんです。それは元は創造主なる神が土を耕し肥料をやり、毎日毎日見に行ってブドウの木がどんなかなって、この葉っぱもうちょっと取らないと実ができないかなって毎日毎日見てくださっている、その出来事であります。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。農夫がブドウの木を植えるのは何でですか。他の木だったら木を切り倒して家を建てることもあるでしょう。あるいはその木のつるを使って籠を作ったり、他の方法をすることもあるでしょう。でもブドウの木は何のために植えるんですか。ブドウの木はブドウの実を取るために植えるんです。この実は人々を生かします。他のものが食べるときにものがなくなっても、干したブドウがあるじゃないかと喜んで私たちはその実を食べます。またここは本当に水のないところです。井戸なんてすぐに枯れてしまいます。だからこのブドウの液がジュースになりワインになり、人々の体を潤していくんです。それはまさに消毒の液にもなるほどの素晴らしいものへと変わっていく、そのミラクルがこのブドウの実には潜んでいるんです。今日は9月の第1週の手術礼拝です。牧師として皆さんとご一緒に主の晩餐式はここに預かるのは最後の日となります。パンとブドウ液は来月からのために中山雅子さんがちゃんと準備をしてくださいました。大丈夫だ、手渡していける、そんな思いも持ちました。ヨハネの共同体は極めて迫害の厳しい時期を生き抜いた共同体です。人々に見つからないようにしてこの主の晩餐式をしたんです。だからパンを裂き、そしてブドウの液を配るという、その出来事は彼らにとってはものすごく大きなことでした。しかしユダヤ教徒からは、あいつらはいたんだ、ナザレ人イエスというものを信じる違う宗教だと言われて、バカにされ、迫害され、こんなふうに言います。あいつらは野蛮人だ、肉を食べ血を飲むやつらだ。聖書の中に私につながっていない人という言葉が残っています。6節です。私につながっていない人がいれば、枝のように投げ捨てられ枯れる、そして集められ火に投げ入れられて枯れてしまう。詩篇の言葉と重なるように、自分たちを揶揄し、自分たちをバカにし、自分たちを迫害するその人たちは、あなたたちは意思を持ってつながらないってしたんでしょって、何ももうできないんだよって、私たちとつながっていなかったら私たちには誠のブドウの木があるんだ、そんな思いを持ってここに記されたんだろう、怒りを持った言葉のようにも見えてきます。ヨハネによる福音書は主の晩餐式のありさまをものすごく生々しく描きます。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はないとまで言います。命の共有をするというつながり方、とどまるその方の中で、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私は終わりの日に復活させる。私の肉は保証付きの食べ物、私の血は神から愛されたその飲み物、誠の飲み物だと言うんです。さらに、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もまたそのうちにとどまるとまで 先ほどのあのメノーという宿るという言葉を使ってイエス様は弟子との関係を伝えるんです。気味悪いですね。肉を食べる、血を飲む、ここまで言うか。私たちは避けられないほどに命の共有というところをヨハネの福音書から受けないといけないんでしょう。生身の人間がパンを食べ、生身の人間がブドウ液を飲むとき、イエス・キリストの命を預かり、命の共有を私たちは受けているんです。つながっているところをもし切ったら、そこから血が噴き出します。そこにも私たちは本物の出来事があると受け止めていきたい。私たちも主の晩餐式のパンを、そしてそのブドウの液を口を開けて入れてもらうんではなく、自ら手を取って伸ばして取る、そこには覚悟があるかっていうところまで言われているんです。同じイエス・キリストの裂かれた十字架のあの肉、流されたあの血を身に受けるか、受けてイエス・キリストの死を告げ知らせようと、それこそが私たちの主の晩餐式です。主イエスと出会った時、思い出してほしい。主は皆さんとつながろうとしている、とどまろうとしている。だからこそイエス・キリストが自ら手を伸ばして私たちの手首を掴んでくださった。だから私たちは空いた手をどうするのかは私たちの自由です。命の共有へと招かれている私たちがどんなふうにこれから生きていくのか、それは私たち自身がイエス・キリストの前でもう一度自分の信仰の告白をし、パンを取り、そしてブドウ液を飲む出来事へと導かれていきたいと思います。イエス・キリストの生涯を思います。イエス・キリストはどんな方でしたか。イエス・キリストは徹底的に神に従った、父なる神につながっていった、父から与えられる災いも苦しみも痛みもつながっているからゆえに、痛み苦しみそして嘆いていくことが起こられたのがイエス・キリストの生涯です。私たちは神の恵みによってそこへと導かれていきます。十字架を追って私に従ってきなさいと言われた私たちはそこへと招かれています。ブドウの木につながってイエス・キリストにとどまって命の共有の関係性の中に招かれていることを今日も思い、私たちは生きていきたい。そして喜びを持って主なる神を崇める者へと招かれていることを、私たちは一週間豊かにその思いを持って歩み出していこうではありませんか。お祈りをいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。イエス・キリストがご自身の中でどの人にも開かれたこのブドウの木、豊かな実を結ぶ一人一人でありますように、あなたからの愛と慈しみと恵みを受けて今日も歩み出すことのできるものへと導いていてください。この祈り、主イエス・キリストの御名で祈ります。